東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
教えて、タスク先生。この番組はビデオグラファー、映像作家の山本タスクが映画や映像の話題、ゲストとのトークを中心に独自の視点で世相を語る教育バラエティ番組です。皆さんこんにちは。映像作家で映像講師、ビジュアルジョッキー、オペラ歌手、モーションデザインテレビ屋さん、神出鬼没の変態紳士、山本タスクでございます。さあ夏ですね。今年の夏、皆さんいかがお過ごしでしょうか。もうね、去年一昨年この前の時からね、こう2021年何しようとか考えてた方もいらっしゃるかもしれません。でもまあね、ここに来てみたら、昔考えてた予定とかね、全然当てにならないなっていうのがよく、もう本当に今年はよくわかります。ということで今回やっぱりね、直感で生きていくのがいいよねということで、直感でお話をできる素敵なゲストさんをご招待いたしました。ちょっと今日はね、詳しく楽しくお話をしていきたいなと思っております。はい、番組では皆様からのコメントやいいね、メールなど大募集しています。教えてタスク先生で検索していただくと、レディオ365のサイトが出てきます。画面の下にコメント欄がありますので、そこからお送りください。もしくはタスクアットマークレディオ 365.net、 タスクアットマークレディオ 365.net、 ここまで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。それでは教えてタスク先生第57回目放送、セキララな人生始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。クリエイターズトーク。はい、このコーナーでは山本タスクとつながりのあるさまざまなクリエイターの方をお招きして、その方の、活動の内容や生き方、生き様、クリエイターという職業の醍醐味、こちらをお聞きしていくコーナーになっております。さあ今回はですね、また素敵なゲストさんをお招きさせていただきました。なんて言うんでしょうね、もう肩書きがもうこれしかないということで、みんなもね、聞いた瞬間になんだこの肩書きと思うかもしれません。それではご紹介してまいりましょう。今回のゲストさん、人生女優のまゆみさんです。はい、よろしくお願いいたします。
皆さん、はじめまして、人生女優のまゆみです。
もう声からして
人生女優って、ね、ちょっと突っ込んでいいですか先生。
いきなりね、はい、
人生女優って何ですかそれ。
それはね、あなたのまずプロフィールを聞いてから話していこうかな。
じゃあぜひちょっとお願いします。はい、学歴は真っ白で、職歴はグレーなんで、ちょっと説明しようがないんですけど、とにかくですね、
はい、
私は2014年に上京してきまして、はい、そこから某ストリップ劇場のストリッパーとして活動しておりました。
はい、
2014年から2016年なんで、はい、まあ、2年ぐらいなんですけど、はいはいはい、濃い2年間でですね、
はい、
全国つつ裏裏、仙台から広島、北九州までですね、
北九州まで、
旅をしながら、ステージに乗っていたわけでございますが、上の人に盾をついて、
はい、盾つきまして、
盾つきまして、年金もらってるおじいちゃんしかも見に来てくれないんだから、そんな、なんかお金とか背びったりできないじゃないですかって言って、盾ついたらですね、干されまして、そこからですね、紆余曲折ありまして、
はい、
やりたかったこともできずに、今婚活にも破れて、
破れまして、
今年の夏、実家の方に戻って、農業でもしようかなと思って、折ったところですね、
折ったところ
タスク先生にお声掛けしていただいて、
はい、
なんとですね、
はい、
今年の夏、
はい、
ピンク映画女優としてデビューすることが決まります、はい、勝手に言ってますけどすいません、
はい、いやいやありがとうございます、はい、もう一言で紹介しづらいというか情報量多いな
履歴書を書くと真っ白なんで
履歴書じゃないところがね濃い、これがねやっぱり人生女優をね名乗っていただく一番の醍醐味だと思うんですけれど、まずまずもういろいろねちょっと突っ込みたいところいっぱいあるね、ピンク女優からストリッパーからいろいろやってきたと思います。まずどっから突っ込んでいこうかな、もうちょっと打ち合わせをねすっ飛ばしちゃうぐらいになるんですけれど、まずなんでストリップ女優になろうとしたの。
あ、まあ、それはですね、
うん、
私高校生の時に、
うん、
ひどいコンプレックスに悩まされまして、
うんうんうん、
人の顔を見てお話しすることができなくなっちゃったんですよね。
ほうほう、今なんかかなりこう演技がかったお話ができるぐらい
に、
これ今皆さんこう演技がかったお話聞いてますけど、この方素ですからね、これ完全に
素ですよ、
素でこういう方ですからね。
素ですよ、何も演じてませんよ今。
すごく女優なお話の仕方をされておりますよね。
あのですね、それでなんでそのセクシー女優になりたかったかっていうとですね、
セクシー女優、今新しくぶっ込まれたけどねセクシー女優でもあったのね。
そうです、
プロフィールに入れといて、それも
木更津の山奥に連れて行かれて、
はい、はい、ちょっと待って、ちょっと話後でいろいろ話がとっちらかってくる、
ビニールシートの上でですね、
はい、
押し倒されてですね、うん、大変だったんですよ
喋りたいんだな。
いやいや夏だったね、アリとかハチとか寄ってきて大変なんですよ。
ちょっと待って、ここまで司会しづらいね、ゲストさんも初めてや、
裏事情
、ちょっと後半でもね、詳しくお聞きしようかなと。
朝バナナです、朝バナナ、
朝バナナ、
ちょっと待って、知ってる人は知ってる
ちょっとゆっくり行こうまず
それはまあ置いといて
まずじゃあそうだね、まずコンプレックス持ってたというところから行こうか。
あ、うん、それですね、夜な夜なネットサーフィンしてたんです、
うんうんうんうん、
そうすると、
うん、
当時S1 というメーカーさんがですね全盛期で、
はいはい、
ギリギリモザイクって知ってますか。
知ってます
ギリモザです、
僕は知ってる
ギリモザです、
うん、ギリモザで、
それがですね、うん、ネットにこうホームページ上でこう上がってまして、
はいはい、
見た瞬間こんな綺麗な人がこんなことしてる。
ははあ、かなりこうちょっとコンプレックスを持ってた真由美さんが、
はい、
高校時代ぐらいかな。
あ、そうです。高校、うん、なんていうのか休学してる時にですね。
うんうんうんうん、
エッチなサイトを見てたんですね。
はいはい、また新しい情報ぶっ込まれてからちょっとスルーするよ今回は。
皆さん多感な時期ならそういう知識も得たいと思ってそういうことするでしょ。
まあ、男性はね普通にするけどな、まあ、女性もするやな。
女性もします。うん、はい、まあ、びっくりして、
うん、
私もう当時ですね、うん、小沢マリアちゃんっていう、
はいはいはい、
ハーフ系の
お世話になりました。
はい、そうですか、はい、駆け出し、なんていうのか、ハーフ の女優さんがいまして、
うんうんうんうん、
その方を見た瞬間もう感銘を受けまして、
うん、
私もこんな仕事がしたい、
ほうほうほうほう、っていうところから、
そこからですね、
うん、
とにかく高校ぐらいは卒業しないといけないと思って、
うんうんうんうん、
通信の学校を卒業しまして、
うんうん、
で、まあ、いろいろありまして、
うん、
大阪で働いてたわけですけれども、
はいはいはいはい、実家は西の方なんだね。
そうですね、
西の方なんだね、
関西の、
うんうんうん、大阪出てきて、
大阪に出てきて、うん、あ、そこの下り話すと長くなるんでどうしましょうか
そこ長くなるんだね。
そうですね、
まあ、そこでデビューしましたと。で、どっちその、え、セクシー女優とストリッパーで、まあセクシー AV 系からこう、ね、人に素肌を見せるってことにこうなんかコンプレックスをこう打ち破ろうとして出てきたわけじゃない。セクシー女優とストリッパーどっちが先だったの。
同時です。
同時ほうほうほう。
憧れて東京に出てきたんですけど。
あ、東京なのね。
そうそう、大阪時代と、
うん、
北九州時代と、
うん、
東京時代と、
じゃあ今日は東京時代の話いこうか。
あ、そうですね、うん、東京時代です、
うん、
とにかく AV 事務所にですね、
うん、
所属しまして、
うんうんうん、
まあ、そこがちょっとブラックだったんですけど、
うんうんうん、
この仕事断ったら次の仕事ないよみたいな
演技入るね
そう、とにかくブラックだったんです、
うんうん、
でもまあストリップの仕事があるからしてみませんかって言われまして、
うんうんうんうん、
でそこで某大手の事務所に、
うん、
事務所というか劇場に、
うん、
二足のわらじという状態でこうストリップと 英語女優さんと、
はいはい
はい、2つの仕事を同時進行でやっていくことになりまして、
うんうんうん、なるほどな、はい、そこちょっと深くお話を聞いていきたいな。で多分そこからいろいろと話が進展していって、まあね、ピンク映画、ね、僕が撮らせていただくという話もちょっともう大公開されちゃいましたけれど、
あ、
も
うそんなあの話進めていいんですか、
ね、進めて、いや、行くよ。なのでその辺ちょっと詳しくね
このままだとあの髪の毛がどんどん
髪の毛髪の毛
先生の髪の毛があの多忙なせいであのどんどんお空に旅立ってい
く。うるさいよ名前いろいろ突っ込むんじゃないあなた
すいませんあの辺と、はい、とにかく私はあの、うん、肉体的な美しさに憧れて、うん、この世界に飛び込んだわけです。
そうだね、その辺ちょっと詳しく後半のコーナーでねあの聞かせていただきたいなと思います。多分ね聞いてる方もねこの人の話はどこへ飛んでいくんだろうと思いながら多分聞いていることだと思います。僕の髪の毛とともにねいろいろ話を飛ばしていきたいなと思います。
今日もうすでに何本か、
うるさいよ黙れ。はい、ということで以上クリエイターズトークのコーナーでした。はい、それでは後半のコーナー CM の後で参りましょう。いきます。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365
タスクの教えて〇〇。このコーナーでは毎回事前に〇〇なテーマを決めて山本タスクとゲストがテーマについて語り下ろしていくという人生相談のコーナーでございます。はい、ということで後半もまゆみさんとね詳しくお話をしていきたいなと思っておりますが、はい、まあ、今回のテーマ一応ね、はい、素晴らしき人生っていうテーマちょっと考えてきたんだけど、
あー、テーマが壮大ですね。
まあ、テーマよりもそのまんま、まあ、そのまんま、まゆみさんのね半生がそのまんま素晴らしい人生だなと思うんで、このまま前半のコーナーを突っ走っていきたいなと思っております。ちょっともっとプロフィール聞かせてください。いやいやいや、はい、ということでまあねこう東京に出てきました。その間にも大阪時代北九州時代いろいろあるんだろうけれど、
そうなんです。それまでがもっと濃いっていうか、ちょっとあのうぞうむぞうって感じで、
はいはいはいはい、
あのそこをピンク映画に先生してくださるんですよね。
うん、あのする、それはする、それはするから今後でな、後でな、はい、もうね打ち合わせの時にねここの話しようって言ってたところが全部ねどんどんどんどんどちらかって広がっていくので僕はとても楽しい。
とにかくあの、うん、今回は、うん、皆さんの人生の悩みについて、うん、2人でトーキングしたいんですよ。
トーキングするのな面白いねあなた、本当にここまでねこうコントロールしづらいゲストは初めてやば、本当に50何回やってきて
すいません57回目ですよね。
そうというね、こうまゆみさん、そのまずちょっと僕からこういろいろ聞きたいところってまあいろいろあったりするんだけど、
はい、
その、まあ、セクシー女優とかあのストリッパー、多分皆さんもねいろいろ興味深いお仕事だと思うんですよ。でいろいろ紆余曲折でいろいろ面白いエピソードもたくさんあったと思うんですよ。
あ、はい、
でも多分そこはね突っ込まなくてもどんどん喋ってくれると思ってるのででもそれやめてから結構もう経つんだよね。
経ちますね。
経つんだよね。なんで辞めちゃったの？
あのとにかくあの上の人に立てついて押されたんです。
押されたのね。え、それでも一気に両方の業界パッと辞めちゃったんだ？
あ、そうです。
じゃあ今、
もともとがその事務所経由のストリップ劇場だったんで。
う
ん、
はははは。あ、そうかそうか。で、その AV 女優 AV 事務局のストリップ劇場。
あ、そうそうですそうです。
え、そこででもストリッパーはやってて楽しかった？
あの楽しかったです。舞台を1人17分から20分の間こう持ち時間があって、
うんうん、
で自由に創作できるんですけど、うん、大体が皆さんあの AKB とか、
うん、
あの乃木坂46とか、
うん、
あんな感じのアイドルさんがこう踊って、
うんうん、
あの脱いで、
うん、
あ最後はちょっとエッチな感じで、
エッチな感じで、
うん、あの終わるんですけれども、
うん、
私あの題材がですね、
うん、
天使物語泉京香さんの
戯
曲を、
はいはいはい、
ステージにしたりとか、
お
あと愛の嵐という、
うん、
イタリア映画題材にしまして、
はいはいはい、
あのナチの将校に囚われた少女の役をやったりとかですね、
うんうんうんうん、
ちょっと異端なことをしまして、
うん、
受けなかったんですよ。
受けなかったのか、
芸術的な高かった、
受けなかったのか、面白そうなのに、フェデリコ・フェリーニとか面白そうなのに、
はい、寺山修司先生のお弟子さんの、
うんうん、
劇作家の先生が、
うん、はい、
よかった、
うん、
言ってくださったんですよね。
うんうんうん、 ストリップにそれを持ち込んだんだね。
持ち込んで、うん、選曲も、うん、あの素晴らしい選曲を、うん、あの某下着メーカーの企画宣伝室の室長さんが、
ほうほうほう、
DJ してくださいました。
ほうほう、 DJ なんだそこで。
すごいあの音源であのステージさせていただいてたんですけれども、うんうんうん、まあ、 あの受けがいまいち良くなかった。
ほうほうほうほう、残念ながらってところだね。結構頑張ってるか、もともと文芸とかに興味あったんだね。芸術とかアートとか。
そうですね、芸術とか舞台とか、
うん、
あの映画とか大好きです。
うんうんうん、でそれを元にやっぱりの、まあ、女優さんになれようと思うぐらいだから、多分そこはね、肌にコンプレックスがあったとかっていうこととは別に、そういう世界に行きたかったんだな。
そうですね、あの自分の肉体を使って、
うん、
あの人間の感情を表現したいっていう思いが、
うんうん、
思春期の時から強くて、それを、具現化できるのがストリップのステージだったんですよね。
今ね、もうあの直接お会いしてる、もう夏ですから、もう肌がねすごいお綺麗なまみみさんを僕は今間近で拝見させていただいてるんですけれど、
先生にはまだあの大事なところは見せてないですよ。
そうだっけ、なんかあの、なんでもない、なんでもない、
すいません、あのスルーしてください。
スルーする、
あー
入ってくるな。
なんだっけ。
でも今結構近い声だね、今効果音でした。
違いますよ。
声近いな、いや、声近いっていうのは、まゆみさんの声がもともと、この声にね魅了されたファンとかも結構いらっしゃると思うんだけど、僕もそれでね、今回ゲスト出ていただいたんですけれど。
あ、そうだったんですか。
いや、あのね、それでやっぱり気になるのが、もう辞めてから結構長いってお話はするし、まあそういう理由があってこう始めたっていうのもね、前と後は聞いたんだけど、
はい、
やってて楽しかった上にこう やりきった感はあるのかい。
ああ、
そう、やっぱりこう後悔しないと素晴らしい人生に関わってくるんだけど、自分でやりきったってやっぱり干されたとかいろいろほら、辞める理由ってもいろいろあると思うんだけど、うん、でももう満足して辞めたのか、はい、まだやり残してることがあるのか、そこって結構大事だと思うんだよね。
うん、私たちあの表現者が作るそのステージや、うん、あの創作物っていうのは、うん、あの人の心の中に残るだけなんですよね、うん、結局は、うんうんうん、形として残るものは何もなくて、
うん、
残るとしたらあの心象の風景っていうんですか、
うんうんうん、
あ、心の中の映像として、あのそれぞれの見てくださった観客の方の心の中にしかあの残すことができないんですけど、
うんうんうん、
その点で言うと、今でもファンの方が覚えててくださって、
うんうん、
あの時よかったよとか言ってお話ししたりとかすることもたまにあって、
うんうんうんうん、
そうすると、あ、なんか残せたのかな私もみたいな、
うんうん、
でもそれはどんな仕事にも共通してると思うんですよね、例えばあの時食べたご飯が美味しかったとか、
うんうんうんうん、
あの時挨拶してくれたあの一言が本当嬉しかったっていう、うん、そういう人の記憶の中に、
うん、
それぞれの、働きっていうものが残っていくと思います、うんうん、特にクリエイターさんは映像としてものが残せるので、
うんうんうんうん、
その喜びは他のお仕事の方よりもはるかに多いと思います。
まあ、僕はね映像っていう部分でお仕事させてもらってるけど、でも物が残るのと人に感動を与えたその感動が残るってなんとなく僕はちょっと違うなと思ってて、
うん、
やっぱりこうまゆみさんがねこうステージで踊って、
はい、
その姿にこう生きる勇気をもらった人もたくさんいると思うんだよね。
あ、
だそれだけのものを僕がじゃあ残せたか、そのまゆみさんのその裸にこう勝るものを僕が作れたかっていうと、その自信は全くないわけさ。
何を言ってるんですか先生。
その声にも魅了されてね、その声にこうまゆみさんにね頑張れていってもらった、その一言にこう生きる勇気もらった人もたくさんいると思うわけさ。
ああ、じゃあ先生本当に
何
ピンク映画話進めていいんですよね。
うん、いいよいいよ。
じゃあお二人で人の心に残る映画を作りましょう。
うん、声の圧がどんどん高くなってるのが伝わってくるし、撮らせていただく、これねちょっと前のラジオの打ち合わせの時にこう話をしてて盛り上がってね、こうピンク映画撮りましょうって話をさせていただいたので、
はい、
ここで後悔をしちゃいましたけれど、ちゃんとまゆみさんをね主演に映画を撮らせていただきたいと思っております。ちょっとスタッフさんも募集しておりますんで、ぜひ一緒にね撮ってピンク映画撮りたいって方はね一緒に頑張りたいなと思います。
あ、はい、よろしくお願いします。
そのピンク映画、まゆみさんの半生を撮りたいと思ってるんですけど、何編がいい、どの編がいいの、
どの編が かですか、うん、あやっぱりこのご時世ですね、うん、あのコロナによって失職した方も、うん、あの多いと思いますので、うん、あの生きていく勇気がない生きていく勇気がな ない方に
ないって止めないで
生きる勇気を失った方にですね、うんうん、届けこのメッセージみたいな、うん、
じゃあ広島編、大阪編、あのその辺、はい、まあ、いろいろあるけど、まあ、楽しそうなとこいっぱいあるからな。
そうですね、大阪編がいいんじゃないでしょうか。
たくさん撮るとこあるからね。
あ、はい、あの普通の女の子が、うん、あの処女をなくすところから
、まあ、そこから撮らせていただけるならば、
はい、あの生々しく撮ってください先生、
は
い、
生々しく撮ります、はい、はい、ありがとうございます。ちょっと皆さんね、この方絶対にもう一回ゲスト出てもらうこともあるし、はい、絶対にこうあのピンク映画作らせていただくので、
そうですね、あの人生女優ですからね、
はい、人生女優ですから、はい、そのあたりちょっとぜひ皆さん期待しててください。これからもぜひこのまゆみさんよろしくお願いいたしますはい、ということで以上タスクの教えて〇〇でした。 CM に参りましょう。
自分で作るラジオ番組、君と僕とのラジオステーション、レディオ365。
教えてタスク先生、エンディングの時間でございます。はい、ということで今回は人生女優まゆみさんを、ゲストにお迎えしてのコーナーとなりました。
はい、
素晴らしき人生というかね、もう本当素晴らしかったです。 ありがとうございます。
あ、いえいえ、あの先生まだ老いの方が長いんで、これからですよ人生は。
そうだね、そうだね、これからだよね、
はい、
まだまだ裏若きね、まゆみさんにそれ言われると僕もね、まだまだちょっと頑張んなきゃなと思います。いや、ちょっとね、こんなにこう話がね盛り上がってこう爆発する方だと思ってはいたけれど、
いや、まあ、話足りないですね。
いないよね、もっともっと喋ってもらいたいよね。
いや、今後ともあのレギュラーで、
はい、ぜひよろしく、ぜひよろしくお願いします。もっとね喋ってほしいこと、今日はちょっとね、まゆみさんの魅力、僕正直言います、まだまだ3割ぐらいしか出てない、もっともっと出していきたいなと思っております。
ラーメンで言うとあのメンマぐらいしか乗ってないですよね。
そのね、例え方もいろいろ面白いんですよ。はい、ということで今回のゲスト、ちょっとご紹介させて改めていきます。人生女優のまゆみさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいね、まゆみさんへの応援レターなど、どしどしお待ちしております。番組の冒頭でもご紹介したサイトから過去のアーカイブを聞くことができます。こちらへのコメントもぜひお願いします。それでは教えてタスク先生第57回目これにて終了です。ここまでのお相手は、もうまゆみさんの魅力をどこまで引き出せるか、ちょっと今日はねチャレンジングだった山本タスクと、
人生女優のまゆみでした。
はい、この二人でお届けいたしました。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。